いかがお過ごしでいらっしゃいますか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けているJ. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから創世記の学びを続けてお送りしております。今回はその22回目、テーマは神様ご自分の約束を再確認される、神様来たるべきソドムとゴモラの破滅を宣言される。今日の聖書の箇所は創世記18章1節から33節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
創世記18章を学んでいますが、創世記18章1節。主はマムレのカシノキのそばでアブラハムに現れた。彼は日の暑い頃、天幕の入り口に座っていた。アブラハムはマムレに住んでいました。ところでこの時彼はもう随分年を取っていました。2節。彼が目を上げてみると、三人の人が彼に向かって立っていた。彼は見るなり彼らを迎えるために天幕の入り口から走って行き、地にひれ伏して礼をした。アブラハムが差し伸べたもてなしを見てください。前の章で私がお話しした短い物語は、当時の史実に基づいてはいますが、本当には起こらなかったと思います。このアブラハムは非常に気前の良い、もてなし上手な人物だったということが言いたかったのです。創世記18章3節から4節。そして言った。ご主人、お気に召すならどうか、あなたのしもべのところを素通りなさらないでください。少しばかりの水を持って来させますから、あなた方の足を洗い、この木の下でお休みください。私たちには通りすがりの赤の他人に足を洗ってお寄りくださいというのは、とてもキーな感じがします。しかしこの習慣はこの地域でおそらく一番古くから知られている習慣でした。2階の部屋で主が弟子たちの足を洗ったことを思い出してください。そこには素晴らしい霊的なメッセージがありました。ここでアブラハムはあなた方の足を洗いと言っていますが、誰かが家に訪ねてきたとき、靴を脱がせて足を洗ってあげるのは、この地域では心からの本当のもてなしの印でした。靴を脱いで足を洗って木陰に休むというのは当時本当にくつろげることだったのです。アブラハムはこの人たちを本当に最高にもてなしたのです。創世記18章5節から8節。私は少し食べ物を持ってまいります。それで元気を取り戻してください。それから旅を続けられるように。せっかくあなた方のしもべのところをお通りになるのですから。彼は答えた。あなたの言った通りにしてください。そこでアブラハムは天幕のサラのところに急いで戻って行った。早く三世屋の上等の小麦粉をこねてパン菓子を作ってくれ。そしてアブラハムは牛のところに走って行き、柔らかくて美味しそうな子牛を取り、若い者に渡した。若い者は 手早くそれを料理した。それからアブラハムは魚乳と牛乳と、それに料理した子牛を持ってきて、彼らの前に備えた。彼は木の下で彼らに給仕をしていた。こうして彼らは食べた。なんと素晴らしいもてなしでしょうか。アブラハムは豪華な食事を用意しました。彼は子牛を取って召使いに渡し、召使いが準備をして、おそらく料理長がバーベキューにしたのでしょう。子牛のステーキか、子牛のローストに加えて、アブラハムは魚乳と牛乳とを持ってきてとあります。ですから、すごいご馳走だったことがわかります。こうしてアブラハムは心から三人のゲストをよくもてなしたのです。この後この三人が高貴なゲストだったということがわかります。新約聖書には、ヘブル人十三章二節、ある人々は御使いたちをそれとは知らずにもてなしましたと書かれています。アブラハムがそうでした。彼はどんな人たちをもてなしているか知らずにそうしていたのです。九節、彼らはアブラハムに尋ねた。あなたの妻サラはどこにいますか。それで天幕の中にいますと答えた。当時、また今でも東方ではそうですが、奥さんが出てきてゲストをもてなすのは礼儀正しいことではありませんでした。特にここでは男性三人のゲストですからなおさらです。でもここで彼らはサラのことを聞きました。十節、すると一人が言った。私は来年の今頃必ずあなたのところに戻ってきます。その時あなたの妻サラには男の子ができている。サラはその人の後ろの天幕の入り口で聞いていた。サラが聞き耳を立てていたのではないかと思います。アブラハムもサラも知らずに御使いをもてなしたのだということに気づきます。11節から12節、アブラハムとサラは年を重ねて老人になっており、サラには普通の女にあることがすでに止まっていた。それでサラは心の中で笑ってこう言った。老いぼれてしまったこの私に何の楽しみがあろう。それに主人も年寄りで。サラは私が息子を産むなんて可能だろうかと自問自答しているのです。そして彼女は笑いました。さて、これはどんな種類の笑いだったのでしょうか。まさかそんな素晴らしいことがあるかしらという笑いだったと思います。それだけですと、マギー博士は述べています。多くの人たちがこのような経験を持っているはずです。神様があるとき、あまりにもよくしてくださるので、ただ笑ったという経験は終わりではないでしょうか。あまりにも素晴らしいことが起こったので、サラは笑いました。サラは、そんなに素晴らしいことが私に起こるはずがないわと言っているのですね。13節から15節。そこで主がアブラハムに仰せられた。サラは、なぜ私は本当に子を産めるだろうか、こんなに年を取っているのにと言って笑うのか。主に不可能なことがあろうか。私は来年の今頃、定めた時にあなたのところに戻ってくる。その時、サラには男の子ができている。サラは、私は笑いませんでした、と言って打ち消した。恐ろしかったのである。しかし主は仰せられた。いや、確かにあなたは笑った。サラは主の質問に恐れをなして言い逃れをしていますが、神様に嘘はつけません。16節。その人たちはそこを立ってソドムを見下ろす方へ登っていった。アブラハムも彼らを見送るために彼らと一緒に歩いていった。アブラハムはゲストを見送るために彼らと共に歩いていきました。そして、アブラハムが住んでいた場所から出て行くと、ソドムとゴモラを見下ろすことができました。 マギー博士は次のように述べています。かつて私がこの地に行った時に、この場所は天気の良い日にはずっと遠く先の方まで見渡すことができるということに驚きました。その丘からはエルサレムからベツレヘムまで見ることができました。そして、さらにサマリアの遺跡からエルサレム、地中海、そしてガリラヤ湖が見えました。そしてヘルモン山も見ることができました。アブラハムはゲストと一緒に歩いて行って、はるか下にソドムとゴモラが見えました。これらの町は当時のリゾート地で楽しく美しい場所だったに違いありません。17節。主はこう考えられた。私がしようとしていることをアブラハムに隠しておくべきだろうか。この時点まで主はアブラハムに、ご自分がソドムとゴモラに対して何をしようとしておられるのかを示してはおられませんでした。主はこの二つの町を滅ぼされようとしていたのです。私がしようとしていることをアブラハムに隠しておくべきだろうかとありますが、ここで神様が何をしようとされているかをアブラハムに知らせる理由に注目してください。18節。アブラハムは必ず大いなる強い国民となり、地のすべての国々は彼によって祝福される。アブラハムはものすごい影響力を持っているのです。アブラハムはすぐ次の世代も含めてたくさんの人々に影響を与えます。今、この時もそうです。19節。私が彼を選び出したのは、彼がその子らと、彼の後の家族とに命じて、主の道を守らせ、正義と公正とを行わせるため、主がアブラハムについて約束したことを彼の上に成就するためである。17節で、私がしようとしていることをアブラハムに隠しておくべきだろうかとありますが、神様はここで、これはアブラハムに隠さない方が良いな。彼が私について間違った印象を受けるといけないからと言っておられるのです。18章20節から21節。そこで主は仰せられた。ソドムとゴモラの叫びは非常に大きく、また彼らの罪は極めて重い。私は下って行って、私に届いた叫び通りに、彼らが実際に行っているかどうかを見よう。私は知りたいのだ。言い換えれば神様はアブラハムに、どんな状況かわかっているが、あそこへ行って調査してみようと思うと言っておられるのです。神様は急いだり焦ったりされる方ではありません。神様がアブラハムにご自分がこれらの町を滅ぼそうとされていることを話されたのは良いことです。もしそうでなかったら、アブラハムは神様から間違った印象を受けていたかもしれないのです。例えば、アブラハムは神様が独裁的で執念深い方で、明らかにご自分の民に憐れみも思いやりも示されない方であると思ったかもしれません。アブラハムが神様に対して歪んだ見方をするかもしれないので、神様はご自分がこれからなされることを彼に知らせたのです。今、アブラハムはこのことをよく考える時間が与えられました。神様がアブラハムに話されたのは良いことでした。なぜなら、確かに彼は神様について、ソドムとゴモラについて間違った考えを持っていたからです。彼は多くのことについて間違っていました。22節。その人たちはそこからソドムの方へと進んでいった。アブラハムはまだ主の前に立っていた。アブラハムは今、主の前で待っています。創世記18章23節。アブラハムは近づいて申し上げた。 あなたは本当に正しいものを悪いものと一緒に滅ぼし尽くされるのですか？アブラハムの頭にまず浮かんだのは何だったでしょうか？もちろん、甥のロトのことです。アブラハムは一度ロトを救出しましたが、またここでロトは危険にさらされています。アブラハムはロトのこと、そしてロトと神様との関係、つまり彼の信仰について何度も心配したのではないかと思います。しかし最低でもアブラハムはロトが救われていると信じていたと思います。アブラハムは神様に尋ねています。正しい人はどうなるのですか？アブラハムはソドの町に救われた人がたくさんいると思っていたのではないかと思います。なぜ神様が正しい人たちを邪悪な者たちと一緒に滅ぼされるのか、アブラハムには理解できませんでした。24節。もしやその町の中に50人の正しい者がいるかもしれません。本当に滅ぼしてしまわれるのですか？その中にいる50人の正しい者のために、その町をお許しにはならないのですか？アブラハムは50人から始めます。彼は主に申し上げます。主よ、50人の正しい人がソドムにいるかもしれません。もし50人の正しい人がいたら、それでもあなたは町を滅ぼされるのですか？18章25節。正しい者を悪い者と一緒に殺し、そのため正しい者と悪い者とが同じようになるというようなことをあなたがなさるはずがありません。とてもありえないことです。全世界を裁くお方は、公義を行うべきではありませんか。これは今も多くの人が問いかける質問です。全地の裁き主である神様は、正しいことをするべきではありませんかという問いかけですね。そして答えはこうです。聖書全体が、全地の裁き主はいつでも正しいことをなさるのだという事実を証ししています。神様がなさることはすべて正しいのです。もしあなたが神様が正しいことをしておられないと思うなら、間違っているのは神様ではなく、問題はあなたとあなたの考えの方にあるのです。あなたが間違った考えをしているのです。あなたは全部の事実を知りません。あなたは全部の詳細を知っているわけではありません。もし知っていたら、全地の裁き主なる神様が正しいことを行っているということがわかるでしょう。私たち人間が間違っていて、神様が正しいのです。26節。主は答えられた。もしソドムで、私が50人の正しいものを町の中に見つけたら、その人たちのためにその町全部を許そう。そしてアブラハムはよく考えてみました。27節から28節。アブラハムは答えて言った。私は塵や灰に過ぎませんが、あえて主に申し上げるのをお許しください。もしや50人の正しいものに、五人不足しているかもしれません。その五人のために、あなたは町の全部を滅ぼされるのでしょうか。主は仰せられた。滅ぼすまい。もしそこに私が45人を見つけたら。言い換えれば、アブラハムはこう言っています。もしそこに、45人の正しい人が残されていたら、この45人がいても、あなたは町を滅ぼされるのですか？神様は彼に言われます。滅ぼすまい。もしそこに私が45人を見つけたら。このことに勇気を得て、アブラハムはさらに主に申し上げます。40人だったら。とても面白いのは、 神様がその問いかけに対して、滅ぼすまい、その40人のためにと言っておられることです。そしてアブラハムは人数を下げていきます。アブラハムが30人ではと言い、神様は滅ぼすまい、もしそこに私が30人を見つけたらと言います。さらにアブラハムが20人いたらと言えば、神様は滅ぼすまいと言われました。アブラハムは圧倒され、もう一度突っ込みます。10人の正しい人がいるかもしれません。それでも町を滅ぼされるのですか？神様は、もし10人の正しい人が町にいるなら、私は町を滅ぼさないと言われました。創世記18章33節。主はアブラハムと語り終えられると去って行かれた。アブラハムは自分の家へ帰って行った。さて、ここで質問です。アブラハムはなぜ10人以下までは行かなかったのでしょうか。この時点でアブラハムは、ロトが救われていないのではないかと恐れ、そのことが彼を非常に心配させました。それで彼は10人以下まで人数を下げなかったのですとマギー博士は述べています。でも一人まで行ってもよかったのです。アブラハムは、主よ、もしもあの町に一人でも正しい人がいたなら、それでもあの町を滅ぼされるのですかと言ってもよかったでしょう。そうなったら神様は何と言われたと思いますか？きっと、もしそこにただ一人の正しい人がいたら、私は彼を町から救い出す。なぜなら私は正しい人を町と一緒に滅ぼすようなことはしないからだと言われたことでしょう。どうしてそうだと分かったと思いますか？神様はそのようにされたからです。たった一人正しい人がいました。アブラハムは信じませんでしたが、神様はご存知でした。その正しい人はロトでした。神様はロトに言いました。町から出なさい。あなたがこの町から出ないうちは、私はこの町を滅ぼすことはできない。大患難時代は、教会がこの世にある限り、この世を襲うことはないということを知っていますか？どうしてかといえば、キリストが私たちの裁きを負われ、訪れようとしている大患難は、その裁きの一部なのです。そのせいで、教会はこの大患難を通ることはありえないのですと、マギー博士は述べています。ロトのことは、その真理の栄光に満ちた象徴です。ソドムとゴモラは、この世の象徴であることをこれから見ます。今日の世界の状況は、何ということでしょうか。ソドムとゴモラに、あまりにも似ています。だからといって、主が明日来られることを意味してはいません。私も、誰も、主がいつ来られるかは知らないのです。でも、明日主が来られても不思議ではありません。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、神様ご自分の約束を再確認される、そして神様来るべきソドムとゴモラの破滅を宣言されるというテーマで、創世記18章1節から33節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉は、創世記19章1節から28節、御使いたちロトを訪問する、そして平地の町々の破滅をお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお、番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係。郵便番号 592-8345、 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係です。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com、 ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。